様の
お星様になりました。
はい、皆さんこんばんちは。河合のゆさわ子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。 KBC 香川大学放送部の河合のぎと、
同じく KBC 永井です。今日なんかちょっとなんか流れません
でした、ね、タイトルコールを今セルフサービスというか、
今回ね、なんかいつも流れるのに流れませんでした ね、
まあ、ですね、すいません。はい、ということでこの番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、高松市片原町ルビー商会より KBC が全力投球、行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルの星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、そしてゲストの方を紹介します。はい、平石さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。なんで？
いやまた一人しかおらんけん。
ああ、そうですね。先生は？
先生ね、お仕事が超忙しい。
しょうがないですよ、もう。
しょうがないです。
もう最近多いですね、3人のことが。
そうですね。しょうがないです。
しょうがない。
忙しいことはいいことです。
学生もね、
そうですね、
新学期が始まりまして、
そうですね、
徐々に忙しくなってきておりましてですな。
そうです、そうです。
授業はもう決まりましたか？
そうですね、なんとなく、まあ本当だったらね、僕4年なんで、もう、うん、他のこう周りを見ると、いや俺もう取り終わったよみたいな人が多いんです
よ。そうなんよね。
僕まあ完全にあるんでね、余裕で。
そうなんよね。
2人とも結構今期は取るんですか？
もうがっつりです
よ。1年生並みに学校来てますよ。
なるほどね。
朝から本当1日学校にいますよ。
世の4年生はのんびり、ね、まあ就活なりしてるのに。
そうですよ、学校なんかほとんど来てないわみたいな。
そうですね、もうあと2単位とかね。
そんな感じです
よね。まあ、確かに僕もそうでしたね、4年生の前期は。
あ、そうなんですか。
そうですね、2つぐらいしか取ってなかったですね。
わあ、優秀や。
半分趣味みたいな感じでちょっと取りたいというか。
いいな、
面白そうな授業に。
面白そうやけん取ろうとかって取りたい授業。
そんな余裕はないです
ね。単位いるけん、これ取れてこれ取ってみたいな。
そう、なるほどね。
頑張って卒業しましょうよ、なんとかね。
ね、頑張ろう。
はい、リスナーの方もね、こうだんだんこう回を増すごとに、いろいろね、もうまたテストとかあるんで、こうね、話を聞けるというか、この2人の成長を今年もまた見れるんじゃないかなと。
ねえ、
そうですね。
今期はちゃんと単位取れたでって、ここで報告したいですけどね。
そうです
ね。
夏ぐらいに。
ほんまに。んですよ、頑張らねば。
そうですね、本当に
ね。で、はい、あのですな、
はいはい、
今日はですな、
はい、
前回ゲストをね、
はいはいはい、
お呼びしたでしょ。
そうですね、はいはい、
桂小吉さんを、
はいはいはいはい、
でね、
はい、
なんと、
はい、
今回も、
はい、
ゲストを呼んじゃっております。
お今回もね、ちょっとね、心配なんですよ。
わざとらしいわ、反応が。
ね、心配なんですよ、本当に。
なんでですか？
前回ね、言ってたら、こけしさんにも喋るのがお仕事の人じゃないですか。
うんうん、
完全に飲まれたでしょ。
そうですね。
今回も飲まれるんじゃないかというね、このちょっと不安がね。
そうですね、ちょっとね。本当に、
ちょっとこう不安がね、ある。
大先輩というか、もう大先輩って言うのもおこがましいぐらいの大先輩ですからね。
本当ですよね。ね、僕も言ってみたら、この人のこうなんていうか、そう職業に就きたいなみたいな人をお呼びしてるわけですから。
そうですよ、
はいはいはい。
だからね、ちょっと今から緊張しておりますけど、
いろいろお話聞けたらいいですね。
うん、頑張って盗んでください。
はい、頑張ります。
はい、
ということで本編に参りたい。はい、あー、危な、ミキサーの紹介をまた忘れよった。ミキサーは今日もモッティがやってくれてます。
毎度おなじみ。
ほんまにね、もうこういう紹介の仕方が
テンプレートとしてあるんじゃないですか。これ台本ですか？
台本に書いてるの。あ、忘れてた。
違う。
うまいですよね、演技ね、川崎さん。ね、
違うよ、まあ。
本当に忘れてたみたいな。
本当はね。じゃあ、ごめんね、もち、いつも。というわけでですが、
はい、
とりあえずは4人で、
はい
はいはい、頑張っていきますので、川崎さん、このお星様になりました。最後までお付き合いください。
KBC 香川大学放送部はみんな仲良く元気にをモットーに毎週土曜日活動しています。部室でラジオを撮ってみたり、海にドラマを撮りに行ったり、公園で缶蹴りしたり、活動範囲は無限大。 FM 香川ウィークエンドシャトルにも時々出演中。詳細は香川大学放送部で検索してホームページをチェック。
星様。
星さま通信。はい、このコーナーはお星さま、
はい、
つまり今実際に輝いている方々をゲストに呼んでいろいろお話を聞いて、
はい、
で私たちも輝けるヒントにしようというコーナーでございます。
はい、初ですね、この2週連続、
そうだよ、
2週というかね、2回連続続けて、ね、
本当にありがたいことでございます。はい、今回のゲストの方を紹介したいと思います。
はい、
筒井智子さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ほらもうすでにこう違うでしょ、もう
違う違う違う、
もう本職ですよみたいな。
マイクに乗ってる声がもう
違います。違いますね、やっぱり。
いやいやいやいやいやいやいやいや、
どうしよう、はーってなって。
ゲストとかっていう形で出ることがないので、
そうですよね、
すごいなんか今心臓バクバクしてるんですけど。
普段は呼ぶ側ですもんね。
呼ぶ側で、そうね、あの FM 香川のパーソナリティをさせていただいてまして、でお二人ともね、あの香川大学放送部 Do Your Best というコーナーでね、初めてお会いして、で今日この日に至るみたいな。
そうですね。今私がしなきゃいけない説明を全部していただきました。
いやいや、もう本当にもう、
はいね、はい、あとこんなもう川柳沢子のお星様になりましたっていう番組にゲストで出していただけるって、もう今年一番のニュースですよ、私も。ビッグニュースですよ、本当に。
なんか前回もそうでしたけど、そのタイトルにものすごい食いつかれますよね、うん、みんな。
だって私冠ついた番組とかやらせてもらったことないですし、冠ついたコーナーもないし、
はいはい、
なんか名前がつくっていうのはすごいことだと思うんですよ。羨ましい。
そうですよね、うん、
本当ですよ。
そう、
ね、Google で川柳沢子って検索したら出てきますもんね。川柳がね、もう予測変化だ。
出るらしいね。
4万5000件ですよ。
川柳沢子すごいね。
恐ろしい
です。めっちゃ有名人ですよ、本当に。
いや、もうなんかお恥ずかしい限りですけど。
いやいや、
まあでも、はい、
はいはい、
今日はですね、筒井さん、うん、ね、掘り葉掘り。
そうですね、はい、
普段その FM 香川のラジオを聞かれてる方も知らない筒井さんを、
うん、そうですね、
出していただこうと思っておりますので。
出しちゃいますか、
ね、はい、
はい、
まずはですね、
うん、
まあ、FM 香川のパーソナリティとして今大活躍されているわけなんですけど、
うん、ちょっと待って待って、あんまり持ち上げない。普通にあのやってますよねぐらいで全然大丈夫なんて。
うん、なんですけど、うんうん、その喋る仕事をするきっかけというか、もともと FM 香川に最初から就職したっていうわけじゃないっていうふうに。
そうですね、
したんですけど、
喋る仕事っていう、まあ、あの私もいろいろ聞かれるかなと思って自分のルーツをこう振り返ってみてたんですけど、
はい、
一番最初に司会をやったのが、うん、保育園のお遊戯会、
うん、
で、
全然違うラジオ、
マイクを持って、はい、でなんかちょっとおめかしした服を着て写真に写ってるんですよ。で私もおぼろげにその時のこと覚えてて、で確か司会をしながらしゃっくりが出たんですよ。
あ、はい、
はい、
お遊戯会の、
はい、
次は何々組のみたいな、
はい、
だからすっごい爆笑して、でなんかその時すごい快感を覚えたっていうのが最初、一番最初。
どれぐらい前です
か？だからもう保育園だからもう4歳とか5歳ぐらいの時、うん、
え自分がですか？
自分、え、どういうこと？
自分が子供の時にや
ったんですか？そうそうそうそう、うん、
え、何を勘違いしたんですか？
今どう思ったの？どう思ったの？
え、保育園のお遊戯会にお呼ばれして司会をしに行った
と。ああ、そっかそっか、
あ、
うん、
保育園生の時にやった
んですか？そうそうそうそう、4歳5歳ぐらいの時にやってたのが一番最初に、こう人前でマイクを持って喋ったのが最初。
あ、
うん、でもあんま覚えてないんですけどね、そうしゃっくりして笑われたっていうそういう思い出しかないんですけど、うん、
でも人前に立つのはちょっと楽しいみたいな。
そうそうそう、うん、でもそれからずっと立ってたかっていうとそういうわけじゃなくて、
うんうん、
はい、で、私の母のいとこが、はい、イベントの企画とか制作をしている会社で働いていて、はいはい、放送制作とかも知ったんですけど、はいはい、でそのおばちゃんに、はい、あのアルバイトしないっていうので、はい、いろいろと誘われたんですよ、
はい、
でやっぱりこうイベントの、ね、運営とかもやってる会社なので、はい、本当にありとあらゆるイベントを紹介されて、はいはい、アルバイトを紹介されて、はい、で、あの式典とかでお盆を持つ人、
はい、
ね、
はい、
白い手袋履いてお盆を持って、
はいはい、
あの賞状をこう、ね、うん、あの渡す係だったりとか、はい、あの テープカットする時のハサミとか手袋とか、はいはい、そういうのをこう渡したりとか、はいはい、時給が結構いいんですよ。
あれアルバイトの人なんです
ね。アルバイトでやったりとかして、で、あとどんなのがあったんだろう。あのぬいぐるみにも入ったことあるし、
あ、
ムーミンに入ったことある。ムーミン、
そうなんですか。
そうそう、子供たちに後ろからこうちょっと蹴られたりとかしながら。
そうですね、あれ、うん、子供はすごい絡んできます、ね、
そう絡んできて、で前の方のこうね、はい、匂いとかがすごい残ってるんですよ。
はいはいはい、
ね、入ったことある？
私あるんですよ。
あ、ある？
わかります。
え、何に入った
の？県の、うん、あの交通安全のオリーブちゃんって知ってます
か？あ、はいはいはいはい、
オリーブの幼稚園の服着てる
わ、分かる分かる、
あれに入ったんですけど、それも本当に子供にすっごい蹴られて、バランス悪いんですよあれが。
ちょっと、足が短い感じ、
足短くて
ちょこちょこ歩かなきゃ
で、肩に乗せて、全部の重さが肩に来るみたいなやつで、
はいはい、肩凝るやつね、
ゴンってやられたらそのまま前のめりにバタンってなるやつ。
入ったことあるんだ。
あるんですよ。
あ、でもアルバイトあんまりしたことがないイメージがすごいあって、もうお嬢様だから。
アルバイトって何ですか？
そうそうそうそう、アルバイト知らないっていう、もうジーヤがお花屋さんしか貸してくれなかったっていう話しか。
そんな、ね、おしだらなんて。
そう、
アルバイト
なんて。そんなね、着ぐるみなんてみたいな。
そんなことないんですよ、意外と。
いやいや、
そうなんですか。
そんな、あの、みんななんかウィークエンドシャトルに行った時も、そのこけしさんもつついさんもそうやって言うし、そんなイメージがこうついてますけど、
かわいなぎさん、お嬢様やからしょうがないなみたいなこと言われてましたもんね。
そ
う
そ
う、
いや、でもそこら辺にいる大学生よりバイトの数結構多いと思います。
あ、やってる？やってるんだ。
やってます。あ、着ぐるみもそう、たくさんあるし、あとなんかあのお祭りの売店、
何ですか、
出店、
出店、はい、
あれでお肉焼いたことあります
。あー、
イメージ違う。半生で売りそうですね。半生で
だってレアものだからね。かわいなぎさん自体も
違うって。そんなことないです。
いやいろいろやってるんですね、かわいなぎさんもね。
やってます。いや、あの、うちの話別にどうでも。
あ、そ
う
そ
う、
それちゃいましたね。はい、
でも、まあ、そういう中で、なんかね、最初そうやってステージの上に立ったのは、はい、そういうね、お仕事として立ったのは、はい、あのドラえもんが、
はい、
こうショッピングセンターの、 あの中央の広場みたいなところに来て、
はい、
で、
はい、
それで子供たちと丸バツクイズみたいなのをしたのが、うん、多分最初。それもアルバイトで最初やってみませんかって言われて、はい、あ、でも私なんかにできるんでしょうかっていう話をちょっとしたんですけど、大丈夫大丈夫、原稿を書くからみたいな、紙に沿って読んでいけばいいからとかっていうので最初立ったんですよ。で、子供たち相手にやってるんですけど、はい、なんかその時の反応っていうのがすごい新鮮で、
はい、
子供たちって元気じゃないですか、
はいはい、
で、一言一句に反応してくれるじゃないですか。
あ、
じゃあドラえもん呼んでみようかとかって言うんですけど、はい、声がちっちゃいとかって言ったらもうすごい次は大きな声で、
はいはいはい、
ドラえもんなんか素直な感じ、
そうそう、はい、その素直な感じが、はいはい、あ、これがこうマスターオブセレモニー MC、 こう人をこう、ね、言葉一つでこう動いてもらったりとか感じてもらったりとかする、その醍醐味っていうのが、だから子供から最初教えてもらったような感じがあって、で、面白いなと思って、で、そういう仕事をちょこちょことアルバイトでさせてもらえるようになって、
はい、
で、そんな中、そのイベント会社に就職すればよかったんですけれども、
はい、
あの短大卒業して一般企業に入ったんですよ。
はい、
うん、
はい、
で、
全然関係ない、
そうそうそう、もう、営業事務やってたんですけど、はい、その仕事と並行してラジオ番組を持たせてもらったんですよ。それが FM 香川の番組で、はい、リアーさんとあと青い電子さんの5分番組で、お料理の話とか音楽の話とかをする番組を持たせてもらうことになって、でも就職してるから本名でやっちゃうともしかして聞いてるかもしれないっていうので、あの一応芸名を使って筒井智子じゃなくて、
はい、
じゃあ違う名前でちょっと出ようっていうことになったんですよ、
はい、
で、何がいいかなって決めてた時に、私すごいミスチルの桜井さんが大好きで、
はいはい、
桜井智子にしようと思って、桜井智子でラジオに出てたんですよ、
はい、へー、
そうね、なんか今言っても恥ずかしいですよね。何、結婚したつもりみたいなね。 言うたびになんかちょっとキュンって、キュンってなりながら毎回言ってたりとかしたんですけど、はいはい、そうで、まあ、その番組、まあね、持たせてもらいながら、うん、ラジオの楽しさっていうのもそこで知っていくわけなんですけど、うん、でその一般企業に、ね、あの入ったんですけれども、結局そのイベント会社の方で来てほしいっていうふうに言われて、はい、そっちにまた出職することになって、はあはあ、でそこでまたもう本当本格的に社員としていろいろイベントの司会だとか、はいはい、うん、そういうのにも行くようになったんですよ、
は
あ
は
い、うん、こんなに喋ってていいんですか私
どんどんどんどんお願いします。
そう、はい、でそこに入ってもう何やったかな、でもそこでも、まあ、式典の司会だったりとか、まあ、お祭り、はい、夏祭り、三木町の七夕祭りっていうのがあったりとかして、うんうん、そういう地元のお祭りとかの司会とか、うん、もちろん子供相手の、
はい、
今度はあの中に入るんじゃなくてぬいぐるみたちを引き連れて、はい、あのグルービーハンズっていうなんか手のぬいぐるみをそのイベント会社が独自でこう作って持ってるんですよ、はい、でそのお姉さんとしてこうパッケージで一緒に行ったりとかして、
はい、
うん、子供たち相手にいろいろじゃんけん大会みたいなのをしたりとか、うんうん、そういうところでこうイベントの楽しさもまた、うんうん、知っていくような感じですかね、うん、だからラジオだけじゃなくって、はい、私の土台はあのイベントとかですねやっぱり、うん
うん、土台になんかその直接人と関わるようなところがあったわけですよね。
そうそう、だからその反応がすぐね目に見えるところに、うん、あるっていう、だからその人前でこういうねイベントの司会をするっていうのはすごい面白いなと思って、うん、聞いてないとき全然聞いてないしもうなんか、イベントがメイン、まあね、その催しなんかいろいろありますよね、こういう、ね、はい、まあ、太鼓の人が出てきたりとか、はい、子供たちがね、はい、こうなんか披露しますよっていうの、歌と踊り披露しますとかいろいろイベントでも内容あるじゃないですか、まあ、タレントさんが来たりとか、
はいはい、
タレントさん出てる前とかはもう皆さんワクワクして待ってるんですよ、うん、でも終わった後とか私喋ってても全然もうさーって人引いてきますからね、
あ
うわー残酷とか思いながらでもなんかそういう時にこうコメントをするんですけど、そういう感想を言う時にこういうステージでしたねみたいなことを言うんですよ。でもそれもあの観客の皆さんが思っているようなことを一言言いたいんですよね。で、あ、そうだったそうだったってあみんな思ってくれるような、
はいはい、
やっぱりこう、ね、一番の代弁者というか、はいはい、ね、一番声を大きく私がこうでしたよねとか、そうそうみたいなことでこう共感してもらえる一体感っていうのをこう作っていきたいなってイベントの司会はすごい思いながらねやってるんですけど、うん、でも式典の司会とかになるとやっぱそういう感じはまたなくって、
あ、そうです
よね、カチッとね、
そうですね、うん、
言葉も間違えずっていう、ね、噛まずにやらなきゃみたいなすごいプレッシャーもあったりとかするし、こう一応台本みたいなのをくれるんですけど、うん、台本の中には書かれていないこう人の動きみたいなのもあるので、はいはい、ここで誰々さん挨拶します、で次誰々さん挨拶します、はい、でもその挨拶する人ってじゃあ近くに座ってるの、じゃあ結構遠くに座ってるのっていうのでもこう人が動く間っていうのあるじゃないですか、
はいはい、
でそういうのをちょっと計算したりしながら言葉を入れていったりとか、うん、こう挨拶してくれた後にありがとうございましたで席に着く場合もあれば、うん、もっともっと長く移動される方だったらもう一回こう肩書きをご紹介したりとかしてその間を埋めたりとか、なんかこうそういうなんかスムーズに流れるような工夫っていうのはやっぱり式典ってちょっと考えなきゃいけなかったりとかしたりして
見てる側は全然気づかないというか、
うん、でもなんていうか意外とうまくいかなかった時は気づくじゃないですか、
ですよ、ね、
あ今失敗したみたいなね、
ちゃんと言ってる時は無双に見てるんだけどみたいな、
そうですそうです、うん、なんか最近それこそそこの、丸亀町三丁ドームのところで、
はいはいはい、
なんかね、喫煙禁止区域が広がったっていうのでイベントがあったんですよ、でもまあその式典みたいなのがあって、はい、で子どもたちが近くの保育園の子どもたちかなが来て、うん、呼びかけをするんですよ、ここでタバコを吸わないでくださいみたいなことを言うんですけど、
はいはい、
でじゃあ私のせーのの合図で言ってくださいねっていう打ち合わせをしてるんですけど、
うん、
せーのって言ったらなんかグニョグニョグニョってなっちゃったんですよ、
うん、
あ言えなかったとか思って、うんうんうん、でも こういう時ってもうこのまま流せばいいの、それともどうしたらいいんだろう、この状況どうしたらいいんだろうってすごい考えるんですけど、あ、これはでもこれで終わってしまっては子供たちもダメじゃないですか、ちゃんと言えなかったっていうの、じゃあさっきのは練習ねっていうのでもう一回やってもらったりとか、そういうのってやっぱり経験してたらできるじゃないですか、だからそういうやっぱり場数を踏んでやっていくっていう、なんかそういう生き物なので、そうそう慣れですよね、だからそういう、まあ、いろんなところをこうやっぱ現場現場で覚えていくっていうのは今までにいろいろあって、それをこうねクリアできた時に、あ、成長したなってちょっと思ったりとかっていうのはありますよね、そうね。でもなんかすごい2人とも、なんかすごい上からですけど、そんな2人ともとか言うと上からですけど、肩の力抜いてすごいやってますよね、この放送聞いてても。
抜きすぎじゃないかと思ってるんですけど。
ふわふわしてますからね。
ふわふわ
ふわふわしてます
もん。いやでも本当にこの場はでも、そういう経験を積むっていう意味では本当にすごいいい場にはなってると思うんですよ、なんかその自分で言うのもなんですけど、最初の方の回から比べたら多少は喋れるようになってる気はするみたいな。
わかります、それはでもね、なんか、あります、確かに、そういう
なんか経験の大事さっていうか、そういうのは確かにあるなって、こういう仕事というか、そう喋ることならではなのかどうかはわかんないですけど、でもそのサークル、放送部でやっててもそういうのはあるし、あの先生、
先生
今日来てない
先生が、
はあのなんていうか場数が放送部の中でもズバ抜けてる感じ、
ズバ抜けてますね、で人前でね、なんかやっぱり
そう人前で喋るっていうのがアルバイトとかでもやってたりとかして、全然違うんですけど、でそれをそのサークルのなんか学祭のステージの場とかそういうので見て、やっぱ違うと思うんですよね。
なるほどね。でもいい経験にじゃあ、なってるわけですよね。こういう場がまたね。
すごいね。なんか筒井さんからそうやって言われると、あ、やっぱりそうなんだっていうなんか。
すごいそのパーソナリティっていう仕事、こういうラジオで喋るっていう仕事って、自分がすごいリアルに出ちゃうじゃないですか、そういうね、イベントの司会とか、式典とか結婚式の司会っていうのは、そこまでこう個性、自分のパーソナリティっていうのは必要とされてない部分がありますよね、でもラジオってそう、まあ、正味の自分が、ね、そう前回のこけしさんの言葉を借りれば、その正味の自分が出るじゃないですか、でそこで勝負しなきゃいけないっていうのもあるし、だから私もその、ね、ラジオその結局そのイベント会社でそういう経験を積ませてもらって、でもラジオっていうのもすごい面白いなって思いながら、そういう仕事ができなかったっていうのがあるんですよ、で結局、まあ、結婚をその頃考え始めてて、でそれを機にあのイベントの会社を辞めてしまって、でもうエブリデイホリデーだった時期があるんですよ、毎日休みでもう何もないっていう、そう花嫁修行っていうその口実だけで、もう絵を描いたりとかしましたもん、野の草を描いたりとか、野の花を描いたりとか、そういう、なんかもうちょっと本当に放浪してるような時期があったりして、でもその頃にそうやって FM 香川で、ね、あの番組を持たせてもらってたっていうつながりから、オーディションがあるよって話を、あの FM 香川の中井京子さんからお話をいただいたんですよ、でもう本当そういう情報も全くアンテナを立てていなかった状態で話がもう転がり込んできたような状態だったんですけど、であじゃあ受けてみようかなっていうすごい軽いノリで行ってみたんですけど、もう前日になったらすごい尻込みして、うわどうしよう、もう行っか、そう、もうなんか履歴書とか送ったけどどうしようかな、もうどうせ落ちるんだったらもうとかっていうのですごい迷ったりとかしてたんですけど、もうダメ元で行ってきたらいいじゃんっていうので周りの人も言ってくれて、で受けに行ったんですけど、そしたらね受かっちゃって、
受かっちゃう
本当にびっくりですよ、
受かるだけの実力というか、
なんかでもテストが良かったっていうのは聞きました、 あの筆記テスト、筆記と実技と、あと面接があって、はい、あ、筆記テストはなんか良かったっていうのは聞いたんですよ。
何聞かれるんですか、普通に。
あ、いろんな、なんかね、時事問題的なもの、はい、
なんか教養、
そう、教養の部分もあれば、なんか音楽の部分もあったりとか、でもなんかその教養の部分で言えばあまり教養ないんですけど、あのちょうどその時に、はい、あのそれもちょっとした仕事で携帯電話 の、はい、あの情報サービス、音声情報サービスで、うんうん、ニュースを配信してたんですよ、
はい、
そのニュースを読んでたんですよ。だからあの携帯電話でどこどこのサイトにアクセスして、でそのニュースを聞くみたいなことにすれば私の声が流れるみたいな、そういう元の音を取ってた仕事があって、はいはい、その頃だからニュースを読んでたんですよね。
あ、
それが結構
入ってるんです、ね、
そうだから自分なんか入ってるから筆記が良かったっていうのが多分あって、
なるほど、
何でもやっとかなきゃなみたいなもんですよ。
どこで使うか分かりません、ね、
繋がるか分からないっていう、うん、でなんかあんまりこう面接とかいまいちだったらしいんですけど
そんな言われるんですか、いまいちだった
なんか後でこう風の噂でこう聞くんですよどうだったのみたいな。で同期で柏原梨沙さんが入ってるんですけど、
はいはい
はい、柏もピカイチだったみたいな話を聞いて、梨沙さんでもなんかいまいちだったんだよねみたいななんかその実技試験の時にあの当時の営業部長さんだったかなにあの言われたんですよ、何か特技一つやってくださいって、
はい、
面接でです、面接がその実技試験でもうあの一下いつも喋ってるあのスタジオに自分一人で向こうにお依頼さんがブラーって並んでるんですよ。そこで、は
い、
特技何か見せてくださいとかやってくださいって言われたら、なんかできます？
全くない。ある？
全くないですね。
浮かぶ？
その多分あったとしても真っ白になりそうです、頭の
中
で。
そうやね、
いきなりやってくださいと。
顔真似とかじゃダメだからね、でもね。
ですよね。え、何したんですか？
カラスの、ね、鳴き声の真似をしてこんなの、こんなのでいいのとか言いながらも、はいはい、あのこんなのしかできないんですけど、結構あの前の日眠れなかったりすると調子がいいんですとかって話をして、やっぱり緊張して眠れてなかったので、うん、すごい調子よくカラスの鳴き声できたんですよ、はいはい、よく寝た日、次の日とかはあんまり出ないんですよ、
うん、
カラスの鳴き声。
今日は
昨日よく寝たんですけど、できるかな、ちょっとやってみようかいくよ、はっはーはーはーっていうのをやったんですよ。
すごい、え、でもすごいよね。
今ので80
点ぐらい、
80点ぐらいでもいい感じでしたね、ちょっと出ました
それを面接というか、
その実技の時にこうニュースとか読んだ後にやったんですよね、はいはいはい、
うん、
そういうね、そういうのを経てなんとか合格して、で女優クラブという番組を、
はい
はい、FM 課が夕方4時から放送されている3時間弱の番組なんですけど、はいはい、それを週1回まず最初担当させてもらえることになって、はい、そこからですね、うん、で週1回だったのが2回になって、で最終的には柏原さんと、
はい、
あの1日は2人で喋るっていう日が出て、週3回まで、うん、担当させてもらえるようになって、それで大体3年8ヶ月ぐらい続いたんですけど。
長いですね、結構。
でも歌詞の方がやっぱり長かったんですけど、柏原さんの方がね、長かったんですけどね、うん、でそれで番組を降りようと思った、うん、その、まあ、その間に結婚もして、
はい、
子供が欲しいなと
思
ったんですよ、はい、でも、はい、生放送を持ったまま、はい、子供ができましたってなるとわからないじゃないですか、どういう状態なのか、自分も初めてだったので、
はい、
もしかしたら続けられない状況とかになっちゃうかもしれないとか思って、
はい
はい、でもう番組を降りるっていうことになって、
はい、
うん、辞めさせてもらったんですよ。で子供が欲しいなと思って、うん、でタイミングよく子供も授かって、
はい、
で生まれ、今5歳なんですけど、女の子が生まれて、
めちゃめちゃ可愛いし、
よく言いますよね、なんか
めちゃめちゃ可愛い、
もう本当お人形のように毎回言ってますよね、本当
話題に上がるたびにめちゃめちゃ可愛い、
本当に嬉しいな、うん、そうそうね、
でも今お仕事は復帰というか、うん、バリバリ。
そうそうそう、バリバリ、バリバリ、バーぐらいですけど、ハーかもしれない、点でもついてないかもしれないけど、うん、でも今は、うん、そうですね、だから週に1回、ウィークエンドシャトルという番組を今、もう4年続いたんですけど、こけしさんとさせてもらって、5年目に突入、うん、してて。そう、だからそれもすごく運よく復帰できて、なかなかね、だって結婚します、子供できましたで仕事、ね、番組おりますっていうことになって、うん、はい、そこから子育ても一段落したんでまた使ってくださいって、そんなね、なかなか受け入れられる話ではないんですけど、すごいタイミングがよくて、うん、あの運よく復帰もできっていう、そういう感じで、まあ、子育てと仕事を今両立しながら。
そうなんですよ、それ聞こうと思ってて、そういえば。
え、こんな喋ってていいの？
違う、全然全然大丈夫です。はい、まあ、あの、筒井さんに来てもらったら、うん、その話を絶対聞こうと今日思ってたんですけど、そのお仕事しながら、うん、で子育てもしながらじゃないですか、うんうん、今で私もそういう筒井さんみたいに喋る仕事というか、うん、のしたいなと思ってるんですよ今、うん、でも、うん、結婚ももちろんしたいし、
ね、
子供も欲しいし
だよ、ね、
と思うわけじゃないですか。でこれ、あの、うん、4年生の女の子は全員思ってると思っても過言じゃないと思う、
うんうん、それぐらい大問題。
そう、大問題ですよ、うん、だってその就職して何年そこで働けるかっていうのが分からないわけじゃないですか、
うんうんうん
うん、でそういう両立できるかっていうのも不安だし、
うん、そう、確かに。でも私の場合は両方の旦那の両親、私の両親、はい、うんうん、すごい近いところにいるんですよ。
あ、はい、うん、
なので例えば、まあ、仕事が遅くなりますっていう時にも、うん、保育園にお迎えに行ってくれて、うん、そこからご飯を食べさせてくれてってしてくれる人が近くにいるからできるんですよね、うんうん、だからすごいそれも恵まれてる、恵まれた状況にあるから続けることができるし、だから頑張れるっていうのもあるのかなと、
うんうん、頼れる人が周りにいない。
自分一人だったら多分できないと思います。そうですよね、うん、無理だと思う、うん、
ちっちゃい子供一人で置いとけない。
そうそう、あとやっぱりね、旦那さんの、うん、ね、いいよやってもいいよって言ってくれるような、やっぱり仕事仕事ってなってくると、はい、どうしても家のことがおろそかになってくるじゃないですか。そうですよね、うん、でね、ご飯も作ってあげられなかったりとかもしちゃうので、うんうん、まあ、その辺も理解してくれる方じゃないと、ね、難しいのかなって思うし、うん、結構ほったらかされてるので、私はお好きにすればいいよコロンみたいな感じなんで、うん、うん、その辺はすごいやっぱり、うん、周りに理解してもらってるっていうのがやっぱり一番大きい。
家のこととか旦那さんしてくれるんですか？
もう一切しないそれはしてくれないですねでもやってなくても言わない。
あー、なるほど、
うん、しない代わりにね、うん、何にもしないけどやらなく、私がやらなくても言わない、うんうん、そうそうっていうのはありますね。だからできてない時はもう本当に嫌やんなんかめっちゃくちゃだったりとかしますよ子供がそんなものをぶわーぶちまけてるような状態ででも仕事行かなきゃみたいな時はあります。でもそれも何も言わないし片付けもしないみたいな状態ですけどね。
なるほど、
うんうん、ね、
その子供をが欲しいなって思った時に、うん、その仕事を辞めようっていうか番組を降りようってなった時に、うん、不安じゃなかったですか？その今度またやれるってなった時にできるかなみたいなのって。
あ、そう、確かにその復帰をする時に相談しましたね、やっぱり。その今現役でパーソナリティやってる人に、はいはい、まあ、柏原さんだったんですよ、私の相談相手は、うんうん、あの柏にどうだろう、できるかなっていう話をしてて、うんうん、でも絶対待ってくれてる人がいるよとかって柏原は言ってくれて、うんうん、で、あ、じゃあやってみようかなっていうので復帰したんですけど、こけしさんね、前回言ってましたね、最初の頃全然だったってはっきり言ってましたよね。もうちょっとそれ私放送聞いてやっぱそうだったんだと思ってちょっとショックと思って、言ってましたね、全然最初ダメだったって言ってたじゃないですか。でも確かにそれはあったのかなと思いますね。その、うん、なかなかね、うん、
何年空いたんですか、そういえば。
2年間
空いた。2年間、
うん、2年間空いて、はあはあ、 でもそれまたやってる番組の質っていうのが全然違うとか、はい、番組自体違うじゃないですか、はいですね、女優クラブで一人で喋るし、うんまあ、音楽もいっぱい流れて、うん、取材も自分で行って、うんまあ、ちょっとこう小ネタおしゃれな小ネタとかを入れるような、はいはいはいまあ、どっちかといえばおしゃれに作り上げたいっていうイメージの番組だったんですよ。ちょっと私も背伸びしたりとか、うん、着飾ったりとかしなきゃいけないような番組で、うんはい、どっちかというとこうあんまり自分自身のその賞味本当賞味の話っていうよりも、うんはいあちょっと背伸びした自分を見てもらおうみたいないいとこしか私言いませんみたいな感じの番組を確かにしてたんですよ。
ちょっとなんか、ねうん、日曜の午後ぐらいにかかってそう
そうそ う, そ う, そうまさにまさになんかね、うん、でもそういう番組でありたいなっていう理想もあったので、うんうん、ちょっと無理してそういう作りをしてたんですけど、だから原稿もしっかり書いてオープニングではこういうことを喋ろう、うん、ちょっとこうおしゃれな話とか入れてみる、うん、なんかねこうティータイムにぴったりのスイーツはみたいなそういうなんかちょっと無理してるような、はいはい、ネタを挟んだりとかしながらやってたんですけど、うん、そういうのをもうバッサリ切り捨てろって言われたのがウィークエンドシャトルですよね。もうリアルでいいからってもう筒井さん自身を出しなさいっていうね、はいはい、そういう環境に持っていてくれたのもこけしさんだし、うん、そういう自分を出す恐怖心ってあったんですよ。やっぱり、うんうん、自分自身のリアルな自分って受け入れてもらえるんだろうかって、うんうん、でもそれを出すことに対する恐怖心を取っ払ってくれたのもこけしさんだし、うん、すごい、うん、いい意味で調教されたのかなっていう、うん、すごい。
それでもウィークエンドシャトル聞いてると、うん、そのこけしさんと筒井さんがなんか楽しく喋ってるのをそのまま載せてるって感じじゃないですか。
もう裏も表もないですからね本当に
それがでも本当にいいというか、
うん、そうそうそう、やっぱりそれはやっぱりこけしさんのおかげですよね、うん、本当に、うん、もうおしゃべりのプロであって、うん、でただのしゃべりじゃないですよね、やっぱり、うん、リアルプラス滑稽さっていうんですかね、はい、ユーモアっていうんですか、
あ
すごい人間臭い感じ、
はい
はいうんはい、そういうのがウィークエンドシャトルにはあるなって思いますね、うん、
前回の復習みたいになりました。そうです、賞味の
賞味の話でしたね、
うん、あそれ前回こけしさんにも聞いたんですけど、
うんうん、
あのラジオをするときに、はい、筒井さんの中で大事にしているみたいな、こけしさんだったらそのだって言った賞味みたいな、
筒
井さんの中でもそんなのってありますか。
あなんだろうな、でも、うん、そのウィークエンドシャトルを担当するようになって気づいたのは、はい、さっき言ったような、はい、やっぱりこけさっていうんですかね、人間味、人間臭さ、うんうん
はい
うん、それが伝わるような喋りとか、はい、番組作りっていうのがなんかすごい、なんか体温感じてていいじゃないですか、その方がなんかね、はいはいうん、なんか、まあ、おしゃれな番組ももちろんいいんですよ、
はいはい、
もちろんなんかね、
番組ごとにありますね、
FM っていうイメージってやっぱそんな感じじゃないですか、はい、ちょっとおしゃれなね、はいうん、もう日曜日の、ね、お昼過ぎのそのイメージじゃないですか、でもこんな番組もあっていいんだろうなって思うし、やっぱりこうリスナーさんとのやり取りっていうのが、はい、ウィークエンドシャトルの醍醐味でも、
はいはいはい
あるので、なんかやっぱそういうユーモアだったりとか滑稽さっていうのを、うん、リアルに伝えていくっていうのが大切なのかなって、うんはい、思いますね。
なるほど、
うん、
人間臭さ、
人間臭さ、
人間臭くていいんですよ、うん、もう匂っていいんですよ大衆プンプンでいいんですよ、うん、本当にそれをね恐れずに出していこうっていうのを教えてくれた、うんっていう気がします。うん、うん、賞味でいいんですよ、だから本当、うんうんうん、
リスナーさんも本当にたくさんメール来てるじゃないですか、うん、ちょっと気になってたんですけど、うんうん、あれどれぐらい来るかって聞いても大丈夫ですか。
あ何通ってこと、
何通、
そうですね、 100はいかないかなっていうぐらい、うん、
桁が違うよ、桁
が違う
よ、
桁が
そりゃそうやけど、
それしょうがない
です。その日によってやっぱりね、あの、うん、メッセージをたくさん読めば来るんですよ、はい、でメッセージをたくさんこう来てほしいようにこう誘導していくとやっぱり来るんですよ。こういう呼びかけしてそれに対して答えてくださいみたいなことをコール&レスポンスするとやっぱり来るんですよ、
はいはい、
でもそういうのをせずに、ま、見たら本当やらなきゃいけないこともあるじゃないですか、番組っていうね、
はいはい、FM 香川
そうそうそう、はい、っていう番組でやっぱりコーナーっていうのがありますよね、うんうん、そういうところではリスナーさんのメッセージってどう絡まないわけなんで、はい、やっぱりこうメッセージを読んでもらいたいっていう人はそういうコーナーが長ければ長いほどメッセージは送らないじゃないですか。だからその日によってやっぱ紹介できる時間が長かったりするとあまた読んでくれるかなとか、うん、
あ
っていうので送ってくれたりっていうのはあるんで、結構日によって変わったりもしますし、でも毎回送ってくれる人は毎回送ってくれますね。もう
ヘビーリスナー、そう
で今日はネタがないんですって送ってきてくれますね今日は聞けないんですとか、そうそう欠席届けみたいな今日は聞けてないんですみたいな読まれてても聞けてないよねみたいなそういうことを言いながら紹介するとか、
へ
ー、うん、本当に、うん、そうやって送ってくれる本当ありがたいですよね。うん、
なるほど、
感謝感謝ですよ、
うん、なんか言ったら来るんかな、じゃあお星様も、
あ、それはもちろんそうだよ、
紹介するとかいっぱい、
うん、そうですね、うん、それはでも大切だな、
大切だと思いますよ、
うん、ください、
何をこれ、何を言わないくださいだけじゃ分かんないじゃん、
ファンレターをください、
ファンレターですか
いきなりハードル高いですね
なんでファンレターですか、
かなり最初の方に実は募集してるんですよ、うん、番組の中で、
あ、そうなんですね、
いつも来なくて、
うん、ファンレター、いや聞いてる人ぜひ
ぜひ
川柳沢子さんに
ぜひ、ほら筒井さんも言ってますから
もうじゃあ逆にこうウィークエンドシャトルに川柳沢子さんのファンですって送ってもらったらいいじゃないですか、
どういうこと、どうする
そしたらほら番組の中で川柳沢子さんのファンですってことはこの番組は紹介されるという間接的な
今ちょっとすごい笑顔がなんかちょっとね
悪
だくみのいいなそれみたいな笑顔になってましたよ
いかちょっと修正しようかあの、はいはい、そろそろちょっと最後の質問をさせていただく、
最後の質問、あ、結構喋ってます ね、すいません、ね、
いえいえあの、うん、学生の人も結構このラジオ、うん、学生の人もっていうか学生の人メインじゃないかと最近思ってる、
そうですね、
このラジオ聞いてるの
はいはい、はい、
で、うん、そのこれから就職したりとかする、うん、進学したりとかするわけなんですけど、うんうん、そういう今からこう社会に出る人たちに対する社会人としてのアドバイスみたいなのを
うわ、でも私社会人って言っても本当にもうぬるま湯に浸かってる社会人ですからね本当になんて言うんだろう、
いやいやいやいや、
なんかそういう修羅場をくぐり抜けてっていうのは一切なくて、本当にあのなんだろう、気がついたらこう今振り返るとこうレールが走ってるとするとそのレールにいろんな人が乗せてくれてるんですよ、だからやっぱり人との出会いとかっていうのはやっぱり大事にしてほしいなっていうつながり、だから私が FM 香川に結局ね、はい、オーディション受けに行ったのも、
はい、うんね、
永井京子さんが一言言ってくれたから、はいはい、で復帰するのもあの柏原理沙さんが一言言ってくれた、うん、そういうなんかやっぱりこう今のレールに乗ってるのもいろんな人との出会いがあって、うん、いろんな人に乗せてもらってる、自分の意思ももちろんあるんですけど、うん、最後にこう手を引っ張ってくれたのは周りの人だったような気がするので、やっぱり人との出会いを大事にしてほしいですね、一個一個、うん、
大学生活の中でもあるもんね、
ありますね、
出会いという
か、だって出会いの宝庫じゃないですか、うん、大学生活なんてね、
いろんなところに行っていろんな人に会ってみたいなのもありますね、うん、それを一個一個大事に、ね、していかないと、
川柳さんそれだったらきっと大丈夫ですよ、
え、どういうことですか、
思いますなんかいっぱいなんか縁を持ってそうです、あ、いろんな人、
確かに、うん、うなんかね、人を引きつける魅力が ね、やっぱりレアものなんで、
レアものですから、ね、お、こいつはなんか違うぞ、とりあえずちょっとなんか
そうそう違う匂いがプーンとね、うん、人間臭さがプーンとこう出てるんで、それにこう引きつけられるように、うん、
頑張ります、じゃあ、はい、
うん、
なるほど、
なりましたね、でも、
うん、本当に
勉強になりましたか、
なりました、
はてな
ね、ちょっと頭がパンクしそうです、
そうですね、ちょっといろいろポンポンポン入ってる抜けないようにしとかないとダメです ね、本当にな
んかすぐ忘れるっていうね話でしたね、なんか前聞くと、
ね、言ってましたね、
でもそれも大事ですね、新しい情報を入れるためにはまたね抜いていかないと、
なるほど、
うん、いいようになればいいように、いや
だからって今抜いちゃダメですよ、もう今日の情報抜いちゃダメですよ、
早いなーってことになりますけどでもね、いいように何でもね、プラス思考で
、ね、いいこと聞いた、
聞きましたね、
いや、やっぱりね、はい、ゲストを呼ぶっていいですね、
いいですね、これからもやっぱどんどん呼んでいきましょう、
ね、あ、はい、そうですよ、筒井さんできればゲスト、次のゲストの方を、うん、 紹介してください。
おなんかリレーみたいな感じ。
リレーみたいな感じ。
そうです、もう決算からね始まって、
はい、あじゃあまた考えて、
はい、はい、お願いします。
どんな方がいいか、
はい、はいはいはい、お願いします。
はい、
ということで、はい、このコーナーはこの辺で終わろうと思いますが、はい、筒井さんには最後までお付き合いいただきますので、引き続きよろしくお願いします。
お願いします、
はい、以上、星様通信のコーナーでした。
平石聡のじゃあそれで。さあ、このコーナーは私平石がリスナーの皆様のお悩みをのらりくらりと解決していこうというコーナーです。
どうしたんですか今日。なんか発達してますよ。いつもとなんかもうゆるゆるの感じの始まりなの。
40分ぐらい、黙ってたんで、
はい、ここで
お待たせしました本当に。ちょっともすいません、喋りすぎちゃいまし
たね。いやいやいや、ね、これからもまたよろしくお願いします。引き続きということで、どうしようかな。もうメールが来てます。
はい、何をしようかな。はい、はい、お願いします。
はい、はい、ラジオネームフクロウさんから来てます。
はい、ありがとうございます。
お星様の皆さん、こんばんちは。
こんばんちは。
初めてお便りを送ります。最近よく人から適度に手を抜けと言われますけど、何が適度なのか私には分かりません。手抜きすることに適度なんてあるんですか。みんなが私のことを考えてくれるのは分かりますが、手抜きがいいことだとは思えないんです。私はどうしたらいいのでしょうかというお便りが来ています。
なんかすごくなんか真面目な方々ですね。
真面目、たまにね、たまにとか久々に真面目な
お便りが、ね、このじゃあそれでのコーナー、なんか大喜利的なお便りがちょっと多かったですからね。
そうですね。ノストラダモスは
あの予言は何だったんですかみたいな。
今回はちょっと真面目な感じで、
はい、はいはい、
どうですか。なんか手を抜けってね言われる、言いますよね。でも
なんかでもすごい真面目な人によくね、周りの人がちょっと手抜いたなみたいな、もう少しなんか楽にやったらみたいな、
なんか 100% の力で行こうとしてる、
ね、常にね、やっぱり続けるのは大変だっていうことはありますけど、
でもその加減が分からなくないですか。うちどっちかっていうとそっち側というか、
ああその100か0かみたいな、手を抜くならもう何もやらないみたいな。
何もやらない。
それはちょっと同じかもしれない。お前もうちょっと頑張れって言われたい
ですから。それ逆よね。
手を抜くね。適度に
手を抜
く。そうか。手を抜くと、またでもそこ、なんだろう、私もかなり手を抜いてる方だと思うんですよ、家事も。
ああ、なるほど。
うん、仕事にしても、人に迷惑をかけない程度で、あ、なんかこの辺りだったら大丈夫かなっていうところまで抜いてるかもしれないですね。だいぶ抜いてるかも。
僕もそっちですね、もう 100% じゃやらないですね。
疲れちゃいますもんね。
そうですね。
ただそれみたいな。無理したくないみたいな。
無理するところはもちろんしますけど、もうどっちでもいいところはもう
ねえ、
アバウトというか、
だってそれこそその前女優クラブやってた時は、はい、原稿結構書いてたんですよ、ガッチガチに。でもウィークエンドシャトルになってオープニング原稿を書かなくなって、
ほうほう、
もうあのアドリブとかお任せとか、
あ、なるほど、
こけしさんここで一言とか、
何かどうぞ、
そういう、そう、あのうまいことまとめてくださいとか、あ、そういう手抜きはよくしてますね。
なるほど。
そういうのは許せないタイプなんですか、二人は。
許せないっていうか、
でもこれ見たら結構
ね、アバウトでしょ。結構
アバウトかな。
あんまり言わなきゃいけないこう紹介だけ書いて、あと任せみたいな、アドリブ、
Qシートね、
Qシート、は
い、手を抜くことで育つところもあるんじゃないですか、じゃあやっぱりね、 こうガチガチにしないところでやっぱりそのね言葉が生まれたりとか、
はいはい
ね、
はいはいはい、
うん、そうなのでそこからまた得るものもあるのかも。
そうですよね。一応手抜きっていうのを調べてきました。
そうなんですね。
はい、言葉です。言葉を語源を。
なるほど。大切です。
お得意のを調べてきました。語源はその囲碁から来てるみたいですね。あの囲碁、将棋とか囲碁とかさ、はい、あの囲碁ね。
はい、
で今戦っている場所に石を打たずに他のもっと効率のいい場所に打つ、その自分のね石を打つことを手を抜くっていうらしいですね。でこれによってその今戦っているところでは不利になっても全体として有利なことになることが多いと。
あ、そうなんだ。
みたいなのが、うん、語源というかね。
なんかその語源を聞くとなんか手抜きっていう言葉自体がそもそもなんか悪いイメージじゃないですか。
そうそうそうそう。
でもそれを聞くとなんかいいイメージに変わりますよね。
確かに、
うん、調べてみてそう思いましたね。
へってことはやっぱりその全力疾走するよりも少しね、まあ、8分目ぐらいで走ってた方が全体としてはバランスいいんじゃないかという。
そうですね。もっとその効率がいいところに力を入れるというか、全部全力で
全体を見て、
そうそうそう、全てのことを 100% じゃ無理なんで、ね、
はい、
っていう語源でしたね。
語源でしたね
って
そう、
うん、
なんで、
はい、
まあ、ですね、その、何でしたっけ、手抜きがいいことだとは思えないんですっていう、うん、書いてるんですけど、その、うん、やっぱりちょっとね、
うん、
手抜きもいいことだと、いいことというか、
でもなんかそれを聞くとね、なんかすごい、うん、いや結構いいことな、いい意味なんだなっていうね、捉え方もできますね。
うん、
はい、
確かに。
すごいなんかお便りくれた人は真面目な感じがしますね。
真面目な感じですね。硬いですねこれ。
手抜きはね、良くないことだっていうね。
うん、
確かに手を抜いて何もしないっていうイメージなんじゃないですかね。
あ、なるほど。すべてのことがもう手を抜いてしまう。
手を抜いてもう何もだらーっとするというか、悪く言うと、
はい、
じゃなくてそう、ここは手を抜いてこっちにその力を注ぐとか、
はい、
みたいなふうに考えれたらいいんじゃないかな。すごいなんか真面目なコーナーみたい
じゃあ本来真面目なコーナーでしょこれ。
じゃあ大喜利コーナーじゃないですか
もっとなんか楽しいコーナー
楽しいコーナー普段は真面目になっちゃいます。
普段ここで新商品とかが生まれたりとかし、
どんな展開なんですか。
んか、うん、これになんかなんとかできる道具を作ろうみたいな
そうですね。
手抜き、
手抜き、
うん、
手抜きで何かし
ら。違う、やらなく、今日はやらなく
今すごい追い詰められた感じ
今日はやらなく
手抜き工事でね
全然うまいこと言うてない
はい、すみません、
はい、
いやいや、ねえ、
うん、適度にの、適度にがわからんくないでも。
あ、
適度に手抜きする、
ね、その加減っていうか、
加減がね、
例えば、
はいはい、
授業ね、二人とってると思いますけど、
はいはい、
その手抜きしてそんなに 100% 先生の話を聞いて、
はい、
ノート取って、
はい、
でやってるんですか。
いや 僕の場合はですけど、やっぱり聞く授業と聞かない授業あるじゃないですか。正直聞いてもあのなんて、うわ、なんていうか、その先生によってこうボソボソと喋ったりして聞こえなかったりとか、なんか正直あんま良くないんですけど、聞こうが聞かまいがあんまりこうテストとか関係なかったりする部分ってあるじゃないですか、
はいはい、
そういう部分は正直あんま聞いてなかった。でも興味のある授業はちゃんと聞いたりとか、そういうのはありますね、やっぱり。
そういう感じじゃないですかね、手を抜くっていうのは。
そうですね、手を抜く。
川柳さんはもう全部 100% こう全力で
行ったら、
はい、
全力ですね。行けばですけど
あ、じゃあ行くか、やっぱ行かない。
100%じゃないですか。
そうなんそうなんです。行ったら本当に言ってることもずっと聞いて、結構書くし、
あ、
ただ行ってる日と行ってない日のこのノートの違いというか。
あ、なるほどね。
本当に100か0かですよね。
そこでしょうね、じゃあその手を抜くというか、それで結局ね、単位取れてない部分もあるんでね周り回ってちょっと無駄な感じなのかな、
うん、
それは大体も授業行くだけ行って、そのね、長い子みたいに、
はい、
まあ、 髪て適度に、ね、引いて、はあ、そのなんかポイントポイントだけこう、ね、はあ、やっといたら、は
あ、なるほど、
将来というかね、単位も取れるし、うんうん、っていう意味なんじゃないですかね、この適度に手を抜くっていう、うんう
んうん、ね、でもずっとやっぱりマラソンじゃないですけど、うん、例えば全力疾走で 42.195 キロ走るの無理じゃないですか、ね、自分の走れるその 42.195 キロ走れるペースで走らないと、うんうん、持たないよ最後、うんうん、結果じゃあそこで全力疾走で走ってて途中倒れたりしたら走れないわけですよ、ゴールまで、うんうん、と考えたらやっぱり必要だと思うんですよ、うん、長い目で見たときに、
ああそうです
ね、人生という長い目で見たときに必要だと思うんですよ、やっぱりそれはね、うんうん、手抜きっていう、手抜きっていうのはちょっと言葉が悪い
の、まあ、言葉のね、はい、伝わり方というか、まあ、イメージは悪いですけど、悪いですよ、やっぱマラソンでも確かにそうですね、
そうですよね、
あれは、まあ、はい、手抜きっていうのはちょっと
ね、ちょっとね、手抜きじゃないんです
け
どね、
イメージは分かります、ね、はい、
なるほど、
そうなんです、つついさんなんかあります、
どんな振りかな
もうだんだんこう分からんくなって
でもやっぱり経験なんじゃないですか、やっぱどこまで手を抜けばいいとかっていうのも分からないっていうのも ある程度やっぱりね、経験していけば、あ、ここまでだったら大丈夫かなっていうそのラインが見えてくるみたいなのも、でそれもね、マラソンも、ね、何度も何度も走ってみたら、はい、このぐらいのペース配分でいけばいいやっていうのも分かるんじゃないですか、だから何事も経験ですかね、ね、経験すれば
そうです、ね、その
手も抜けるというか、
でも川柳さんも本当そうだと思いませんか、だってほら大学生も、はい、でもそうじゃないですか、はい、大学1年入った頃、はい、めっちゃ真面目に授業行くじゃないですか、うん、だんだん慣れ、ね、年数経ってくるとこう分かってくるんですよ、そういうところが、この先生の授業はちょっと、まあ、あんま聞かんでも大丈夫や、はい、そういうことです、慣れというか、
うん、経験というか、経験ですよね、
そうね、ね、でもそれで、ね、失敗したとしても、はい、それもまた経験ですから、
そう
です、
ね、今回、次に生かすというか、
5年生やっててもいいんですよ、
だからそうですよ、
ね、全然いいんだと思う、それも経験ですよ、本当に本当に
したい、
そうそう、
ね、そこにやっぱり落ち着くか
いや本当に、はい、そうと思いますよ、うん、
全部バーヤに助けられてたんじゃいかんっていうこと
です、ね、ジヤバーヤ、ジヤとバーヤが
そんないませんってだから
羨ましいですよ、でも本当、うん、
ね、羨ましいですか、
うん、学生とか学生が長くできるっていうのは
なんか、あ、なるほど、
オラトリアム万歳ですね、
うん、学べる環境にあるっていうのはすごい羨ましいと思います、うん、
確かに、
うん、確かにこう外出たらなかなかないですよね、
ない、
学ぼうっていう
本当にないです、
うん、なるほど、
どうですか、就職してからどうですか、
そうですね、もう全然時間が取れないというか、うん、もう本とか読みたいんですけど、もう帰ったら寝るだけとか、
パターンですね、うん、本当に、
うん、起きたら行かないかんし、
自由な時間がね、あるから勉強できる時間があるっていうのはすごいいいことだと本当に思う、
うん、多分2人も外出てようやく分かると思うんですよね、うん、こう大学生のあの時代がみたいな、
ちょっとありがたみというか、
なんであの時みたいな、
あの時俺もっと勉強しとけよみたいな
多分みんな思うっていうかね、通る道なんでしょうけど、
そうです、そうです、うん、
なるほど、
頑張ります、じゃあ
適度に頑張りましょう、
はい、なるほど、え、落ち着いたんですか今日は、
あ、落ち着きましたね
珍しく
いいんですか、大喜利にならなくても、
大喜利しますよ、大喜利
もう一つ、大丈夫
ですか、もう一つ読みます
何もう一つって、
いや、
まだあるんですか、
まだ、いっぱい来てるのは来てるんでね、その、うん、読むのは読めるんですけど、例えば、うん、透明人間っているんですかとか
はい、
ラジオネームみこさんから
いつもお便りくれて、
透明人間っているんですかっていうこの回質問が
いると思うよ、うちは
でもいると思います、
ね、うんうん、だっていても見えないわけですから、でもいない根拠がないじゃないですか、
当たったりするじゃないですか、手とかこう
当たるんかな、
あれ通り抜ける感じなんですか、透明人間っていう、
どうなんや、
いやでも通り抜けるでしょ
こっちの話でも次行くんですかどうなんですか、透明人間は通り抜ける透明なんですか、
あるんかな。
いやでも透明
だって通り抜けられたら霊とかになっちゃいますよね。もう
ですね。
だから
人間だから
人間だから一応あるじゃないですか、そのぶつかったら分かるみたいな、そう息遣いが聞こえるとか。
やべえ怖い、
まあ、それ怖い
そうそれそういうのあるってことかなって思ったり、
ドアとかも開けて入らなきゃいけない。
そうそう、通り抜けられない。
あ、見えないだけ。
だって包帯巻いたら形になるもんね。
あ、そうです。
ほん
まや、ね、そうですよね、
うん、かな
すごい話が膨らんでるこの話、うん、
意外と
意外と
止め逃げだから食べないとやっていけないじゃないですか、やっぱり、う
ん、食べてるものは。
え、口の中もどうなの？あーした時は見えるの？透明人間。
え、表面が透明なだけなんですか、
ね、中はどうなの？
中は
怖いです。口の中こうやってなんか映ってたの、
ね、口開けたら普通に人の口が見える。
歯とか見えちゃうの？
そこはでも透明にしましょう、ね、
じゃあ中透明、うん、え、食べたものはじゃあ見えるの？
こう中入ってこうだんだん下がっている、なんかパンが下がっているのが見える、うん、
消化されてみたいなのが
見える。それ
嫌でしょ
パンのうちはいいけどさ、ね、ちょっとほら
もうちょっと腸の方に入った時
下の方に入った時ちょっと困るよね確かに
困る。何の話を。これあの2階でご飯食べて
た。
あごめんなさい、失礼しました。
でもどういうタイミングでなるんでしょうね。霊とかだったらそういうね、本当に、
ね、そうですね、
魂とね、うん、体がこうね、うん、うん、っていうのがあるじゃないですか、霊になって、
は
い、
そうですね、ね、
はい、でも透明人間は何のタイミングで透明人間になるんでしょうね。
やっぱなんか科学者が開発した薬を
やっぱこう振りかけるみたいな、
振りかけたりとか
色素が全部なくな
る、そうそうそう、透過する、透明になるみたいな。
でも裸でいなきゃいけないですよ。
ああそうですね、
そうですね、
うん、見えないけど恥ずかしい感じもしますよね、多分。
最初は恥ずかしいでしょ、
照れくさいでしょうね、
うん、ですよね
だふとした瞬間見えちゃったらどうしようとか思いますよね。あ思わない。
いや思いますね、
もし透明人間だったら思うかなと、う
ん、とりあえずなんか人の多いところとか行ってしまいそうですねなんか
透明人間だったら何したい、何したいですか。
やっぱりでも男のロマンみたいなありますよね。
あーなるほどね、なるほどなるほど、
銭湯とかね。
言っちゃった
言っちゃった、ごめんごめん言っちゃいましたね、今種明かしちゃいましたね
すぐそっち走ります。
そっちに行っちゃう、なんかすぐそういう
話、男のロマン、
しょうがないそれは、それはしょうがない
ロマンが、
ロマンが
溢れる話はね、やっぱり
女性ってあるんですかね、そういうなんか
ロマン。銭湯は別に行きたくないどっちでもいいかなって思っちゃいます。何だろう、何が見たい、透明人間だったら。何だろう、でもなんかこう美味しいお店とかに行ってこうちょっとこう作ってるの横でつまみ食いとか、無銭飲食的な、
あと映画をいっぱい見に行ったりとか。
なるほど、
いいですね、それいいですね、確かに、うん、
とか、とか銭湯ではない
そこ、そこが一番じゃない、確かに
ですね、意外とすごい話が膨らんでますけど、
ね、どうですか、
うん、じゃあいるのか いないのかっていうとこね、
言えばいますね、じゃあ
じゃあいますね、うん、こんだけ盛り上がるってことはいると思う、
いてほしい、
その願望みたいなのありますね、ちょっと
なってみたいっていう感じ、
そうですね結論そこです、
そこです
ね、じゃあ透明人間にはなってみたいです
あ、いるやいじゃなくなっちゃった
けど、いつものことか、
いつものこと
か、
はい、もうね、こんな感じで、あの、はい、私にのらりくらりと解決してほしいその質問、
はい、
ある方はどしどしあの、
はい、
メール送ってください。
はい、
宛先などはエンディングでお知らせします。はい、以上、平石さとしのじゃあそれででした。
さて、
送りしてきました川井ネギサーコの星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。先生のツッコミ始めましたではどうツッコむべきか教えてほしいシチュエーションを、新ファイナルショックでは私たちに答えてほしいクイズを、
じゃあそれでには解決してほしいあなたのお悩みを、
長い目で見てくださいには有罪か無罪か判断してほしい身の回りの出来事を送ってください。
はい、そしてその他普通のお便りや番組へのご意見ご感想もお待ちしています。宛先はすべて同じメールアドレス、お便りアットマークやなすたー .com、 OTAYORI アットマークyanastar.com です。ホームページのメールフォームからも送れますので、そちらもご利用ください。というわけで、
はい、
はい、
終わりでございますよ。
はい、
あっという間でございましたよ。
そうですね、もう1時間ちょっとですかね。
そうですね、はい、気づけば1時間超えております、
はい、
あのストップウォッチがですね、私使っているやつが1時間までしか測れなかったらしく、はい、止まってしまいました
もん。あら、はい
方にも来ていただきまして、
そうですね、
大盛り上がりだったのです。はい、
はい、ね、なかなかこうゲストとしてね、こうやって喋る機会がなかったので、すごい新鮮でした。本当ありがとうございました。
こっちも新鮮でした。
こういう機会をいただいて本当にありがとうございました。
いえいえ、とんでもないです。ありがとうございました、ね、
また次のゲストも、
はい、お願いします。
ご紹介させていただきますので、
はい、うん、はい、でですね、
はい、
お星様ツイッターがありまして、
ね、はいはい、ありますね。
そこであのちょっとツイッターってなんていうの、コメントっていうの、
つぶやきみたいな、
つぶやきみたいなのをいただきましたので、
はい、
ラジオを聞いて、ね、
あ、はいはい、感想みたいなもの
ですね、はい、紹介しますよ、はいはい、これなんていうんだろう、ともなかさんです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近聞き始めました。テンポがあと少しだと思います。
テンポ悪い
な。いっそ番組を短くしたらいいんじゃないでしょうか。
あ、
今日はいつもより長く、
今日はいつもより長く
全くなんか反映されてない感じ、
はいはい、で、もう一人はクックポポさん、
はい、
聞いてみました。オープニングの BGM が大きいのか存在感が大きすぎるような気がします、はい、ということですので、もって次回からお願いします。はい、で、3人のバランスは程よいと思います。
3人、
あ、これ多分ね、先生がいない方が来たのよ。
はいはいはい、
うん、なんですよ、来てましたよ、
はい、
で、筒井さんにちょっと聞きたいんですけど、
はいはい、
テンポがあと少しと言われておりますけど
テンポとは何ぞや、
テンポよくするというか、テンポとは何ぞやというか、
テンポ、あ、でも、うん、いいんじゃないんですか、今のテンポ。私は好きですけどね。なんかちょっとこうまったりした感じが。
よく言われますよね。
よくね、ちょっとまったりしすぎじゃないかと自分たちでもちょっと思ってるんですけどね。
キビキビ言われる時も。
でもこう間合いを結構測ってる、ね、やっぱり喋る人が増えれば増えるほどね、はいはい、間合い測っちゃうところがあるので、
はいはい
は
い、
ね、そこをやっぱりこう、じゃあ私がここは引っ張っていきますみたいなのを決めてやると、うん、はい、まあ、テンポはおのずと上がったりしちゃう、
あ、
ね、っていうのはあるかもしれないですけど、
うん、一応コーナーを持ってる時点で決まってると思うんですけど、ね、うん、誰が引っ張るかとかは。
そう
ね、平井さん、
ね、
平井
さん、はい、今日ものんびりのらりくらりと、
のらりくらり、
はい、ここもまあね、練習、うん、
練習中
今後ステップアップのために
でも今回でもう20回目ですよ。
そうだよ今日、
ね、
記念すべき第20回です。
そっか、
20回もやってるんですよ。
いや、節目ですね、
おかげさまで、
ね、うん、
20回目でございます、ね、記念すべき20回の大物ゲストということで、
そうですね、ま
あ、大物までつけていただいて本当にねえ、ありがとうございます。本当に
、うん、筒井さんみたいになろうと思って日々頑張っていますので、
私も川柳さんみたいになりたいじゃん。すっごい憧れちゃいます、ね、本当に。
いや、とんでもないでございます。
深海魚のそのまた深海のところにいるような魚っていうあの表現いいなと。だって私パンチがないって言われてるんですよ。それは個性がないっていう意味じゃないかと私は受け取るんですけど、まあ、それはそれで良さらしいんですけど、筒井さんはパンチがないと。
小木さんが
そう、う
ん、
言ってくれましたけど言っていただきましたけど、はい、まあ、ブログのタイトルにもなってますけど、
はい、読まさせていただきます、
ね、ありがとうございます。まあね、個性個性、それもね、うん、そうそう、長い目で見てください、本当ね、
はい、長い目で見ていただけるとありがたいですね、やっぱり、ねね、成長少しずつ、ね、
ありがとうございます、
そうですね、成長してると思われるので、
うんうん、はい、次回以降もね、はい、お付き合いいただきたいと思います。今日は本当に続いて、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、また呼んでください、
はい、ぜひ、ではお星様になりました、今回はこの辺で、この時間のお相手は河合凪と
永井と
平石と、
そしてゲスト
筒井智子でした。
バイバイ。
バイバイ。
今日のハイライト。
今日は20回記念、2週連続大物ゲスト FM 香川より筒井智子さん登場。そして適度に手を抜いてみんな頑張りましょう。